雲の上にようこそ。
ようこそ。
ようこそだにゃ。
こんにちは、7歳です。
アシスタントでバーチャル生命体の F です。
こんにちは、スカイネッコだにゃ。雲の中からやってきた世界一かわいいヘアアイドルだにゃ。
ここ雲の上には地上で発生した7日間のゲーム情報が雲になって集まってきます。
何それ。
いろんな情報を見ながら1週間を振り返りましょう。
ゲーム情報のお供にドリンクをご用意しました。よかったらお飲みください。本日のドリンクは太鼓の達人ドンダフルフェスティバルをイメージしたホットホワイトチョコレートストロベリードリンクです。どうぞ。
美味しそうだにゃ。
はい、それではお飲み物を飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょう。それでは7日間のゲーム情報をやっていきます。
よいしょ。
期間は2023年11月19日日曜日から11月25日土曜日までです。
イエーイ。
ゲーム情報サイト 4gamer.net に掲載された1週間の記事の中から完全にランダムなガチャシステムにて7つ選出いたします。
イエーイ。
どんなゲーム情報と出会えるかは運次第です。お楽しみに。
はい。
ちなみにコラムやまとめ記事などニュース要素の少ない記事はこちらの判断にて除外をしています。
はい。
また記事の要約は AI のスカイネッコちゃんにお願いをいたします。
にゃー。
お願いします。それではゲーム情報ガチャスタート。ではまず1個目いきましょう。こちら、
龍が如く8、堤真一さんインタビュー映像公開。
この記事は2024年1月26日に発売予定のゲーム龍が如く8に出演する俳優の堤真一さんにインタビューした映像を紹介しているだにゃ。
うん。
堤さんは春日一番の兄貴分である沢城城というキャラクターを演じているだにゃ。
うん。
沢城は前作龍が如く7にも登場した重要な人物だにゃ。
うん。
インタビューでは脚本を読んだ感想や沢城の性格や魅力、本作の見どころなどについて語っているだにゃ。興味がある人はぜひチェックしてみてほしいだにゃ。
はい、ありがとう。あ、ということでね、これで紹介している映像をちょっと見てみようかな。はい、インタビュー見ましたね。堤さんかっこいいですね。渋くてかっこいいんですけど、あの堤さん的にはね、こう自分の役に対するこうお話っていうよりも今回のストーリーがね、いかにこう引き込まれる魅力的なものかっていうのを語ってて、で脚本渡されて、こう自分の役以外のところもね、ストーリーが気になりすぎて、もう全部一気に一日で読んじゃった、寝ないでもう一日で読み切ったみたいなこと言っててね、うん、そのストーリーがすごいいいんだっていうところをね、インタビューですごい語ってらして多分ゲームのユーザーさんも多分そこですごいハマるんじゃないかっていうことをね、ハマる、引き込まれるんじゃないかみたいなことをおっしゃってて、うん、今回の龍が如く8はストーリーが、まあ、毎回でしょうけどね、まあ、新作もすごい期待できそうだということが堤さんのインタビューからも伝わってきました。気になる方はですね、龍が如くの公式の YouTube チャンネルでインタビュー映像を公開しておりますので、チェックしてみてください。はい、では次2個目のニュースいきましょう。2個目はこちら、
ブループロトコル限界突破やスキル数倍増する新機能を追加。
この記事はオンラインアクション RPG ブループロトコルの最新アップデートについて紹介しているだにゃ。今回、うん、以下のような新機能や改修が行われただにゃ。限界突破、
うん、
同じ装備品を素材にすることでパラメータやスキルの性能が変化する機能だにゃん。サブスキルパレット、
ふい、
タクティカルスキルのセット数が最大4つから最大8つに増加する機能だにゃん。エクシードシステム、
うん、
クラスレベルが最大になった後に得た経験値をストックし専用トークンエクシードフラムが入手できる機能だにゃん。
うん、
今すぐパーティメイン画面からオンオフが切り替えられるようになり判定距離も回収されただにゃん。
うん、
クラス調整、イージスファイターとブリッツランサーのアクションやスキルに調整が入っただにゃん。
ほう。
マウント騎乗時の消費スタミナ軽減、ダッシュ時の消費ゲージ量が半分になり、ゲージ回復速度も2倍になっただにゃん。
へえ。
アドベンチャーボード、一部のボードのコンプリート報酬にガシャチケットが追加されただにゃん。
うん。
興味がある人はぜひチェックしてみてほしいだにゃん。
はい、ありがとう。まあ、細かくね、いろいろと調整が入ったり新機能が追加されたりしてるみたいですね。ちょっと元記事も見てみようかな。ようやくには含まれてなかったけど、なんかね、イベントかな、聖夜のプレゼントっていうやつがスタートしてるそうでして、クリスマスだね。めっちゃ可愛いこの画像。うわ、可愛いな、このクリスマスのデコレーション。いいね。あ、めっちゃ可愛いわ。これ、遊園地だわ。遊園地のクリスマスデコレーションだわ。これいいな。可愛い。クリスマスイベントは？街並みがクリスマス装飾になる。これ、あれだね。ゲームしなくても、景色見るだけでも楽しそうだね。聖夜のメリーレッドなるものを集めることで、様々なアイテムと交換することができると。あ、それで交換するとなんか雪だるまの服みたいのとかトナカイの角みたいのつけられるんだ。へえ、かわいいね。あ、クリスマスの服かわいいね。サンタクロース衣装。へえ、かわいいかわいい。これなかなかいいんじゃないですかね。はい、わかりました。ブループロトコルのイベント楽しそうなので、気になる方はチェックしてみてください。はい、では次3個目のニュースいきましょう。3個目はこちら。
ビハインドザフレームスイッチダウンロード版セール中。
ビハインドザフレーム、とっておきの景色をは、どこか懐かしく叙情的な世界で夢を目指す画家となり、筆を取って絵を完成させていくパズルアドベンチャーだにゃん。
うん。
絵を取り巻く思い出のかけらを集めてつなぎ合わせていくストーリー重視の謎解きゲームとなっているだにゃん。
うん。
一斉トライアルでは11月26日17時59分まで無料でプレイできるだにゃん。
うん。
またダウンロード版が 35% オフの税込み858円で購入できるセールも実施中だにゃん。
いい。
セール期間は12月3日23時59分までとなっているだにゃん。
うん。
興味がある人はぜひチェックしてみてほしいだにゃん。
はい、ありがとう。これちょっとね、個人的に気になってたゲームだけど、改めて今回記事見てみようかな。で、ちょっと申し訳ないんだけど、この配信の時にはね、この一斉トライアルが終わっちゃってるんですけれども、セール期間はまだ続いているのでね、12月3日までやっておりますので、気になる方ちょっとチェックしてみてください。ということで、元記事見てみましょう。元記事、これいいよね。このパッケージっていうか、イメージイラストの雰囲気がめちゃめちゃいいよね。あー、ゲーム画面のこのキャンバスの質感がめっちゃいいよ。本当に絵描いてるみたいだもん。あ、動画もある。動画見てみよう。すごいね。ほう、すごいいいね。いい雰囲気のゲームだよね。ゲーム本編は分かんないけど、そのトレーラーだとゆったりとした雰囲気でね、アトリエで落ち着いた素敵な絵を描いてる感じのトレーラーになってて、うん。で、多分ね、ゲーム上ね、細かく自分で絵を描くわけではなくて、まあ雰囲気だけどね。いや、素敵だわ。公式サイトも見ちゃおっかな。いや、刺激的なストーリーって書いてあるね。あ、公式サイトによると、スタジオジブリのビジュアルにインスピレーションを得たと。あ、なんとなくね、キャラデザがジブリっぽい感じはあるね。受ける、あ、その影響を受けてるっぽい感じはなんとなくあるね。じゃあちょっとスカイネコちゃんに質問してみようか。じゃあ今回のビハインドザフレーム以外に、絵を描いてる気分になれるようなゲームって何かありますか？
ビハインドザフレーム以外にも絵を描いている気分になれるゲームはあるにゃんかについて調査してみただにゃん。結果は以下のようになっただにゃん。
うん。
クイックドロー。 Google が開発したオンラインゲームで、与えられたお題を20秒以内に描いてニューラルネットワークが認識できるか試すだにゃん。
面白そうだね。クイックドローだって。
世界最大の落書きデータセットに貢献することで、機械学
なるほど。うまいことやってんな。
ピクトセンス。
うん。
オンラインでみんなと遊べるお絵かきクイズゲームで、出されたお題を素早くイラストで表現し、相手プレイヤーたちに伝えるだにゃん。
うん。
登録不要で、ブラウザ上ですぐに遊べるだにゃん。
はいはいはい。
参考になったら嬉しいだにゃん。
あ、ありがとう、スカイネコちゃん。いや、スカイネコちゃんが紹介してくれたのも面白そうだけど、あれだね、絵を描いている気分っていうより本当にガチで絵を描くゲームって感じかな。絵を描いている気分になるゲームで自分が思いつくのは、あのアッシュと魔法の筆っていうゲームと、あとあれだね、あのデトロイトビカムヒューマンで、マーカスだったかな、があのおじいちゃんのお家でね、一回絵を描くシーンがあって、あそこのシーンとか、あの自分のコントローラー的にはすごい簡単な動きで上手な絵を描いてる気分になれるみたいなところがあったような記憶があるな。他にもいろいろあるでしょうね。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ次は4個目行きましょう。4個目はこちら。
東京クロノスとアルトデウスがセットになってスイッチに移植決定。
東京クロノスは誰もいない渋谷から幼なじみ8人と脱出を目指すミステリーアドベンチャーゲームで、犯人を見つけ出し殺すことが脱出方法だにゃん。
怖っ。
アルトデウス、ビヨンドクロノスは人型戦闘メカに乗って選択、決断を繰り返すアクションアドベンチャーゲームで、人類とメタフィクスとの戦いを描いているだにゃん。洋作品ともにVR ゲームとしては異例なほど高い評価を得ていたが、 VR デバイスを持っていない人から遊びたくても遊べないという声も多かったというだにゃん、
うん、
そこでスイッチのゲームとしてお届けすることができるようになったのだにゃん。発売時期は2024年内で、価格は未定だにゃん、
うん、
興味がある人はぜひチェックしてみてほしいだにゃん。
はい、ありがとう。VR のゲームなんだ。ちょっと元記事チェックしてみます。あら、絵柄が今風でおしゃれ。数々のアワードを受賞した VR ゲームの金字塔だって。へえ。2019年に登場。本当だ、いろんな賞を取ってますね。 Steam アワード2019ベスト VR ブロンズ受賞、キャンプファイヤーエンタメ賞受賞、ファミ通電撃ゲームアワード2019ノミネートなどなど。このアルトデウスの方はすごいよ、賞が。ファミ通電撃アワード2020のアドベンチャー部門最優秀賞受賞。これあれ VR に限らずってことでしょ。あ、すごいね。でファミ通クロスレビュープラチナ殿堂入り。ほうほうほう。まあ、ある程度の面白さはもうすでに約束されてると。まあ、それが VR 対応、VR ゲームがどうね、ちょっと動画かなんかあるかな。 あ、PV ありましたね。 VR 版だけど。はい、アルトデースの方の PV をちょっと見てみたんだけど、すごい魅力的なグラフィックに音楽にストーリーと世界観と引き込まれるようなところがあって、あ、面白そうなんだけども、そのアドベンチャーゲームとしては割とオーソドックスな感じ、印象を受けたのね。で、VR ならではの面白さっていうのが詰め込まれてそうで、その探索をするときに自分のこうあたかも手を使ってね、操作をしてる感じとか、あとバーチャルライブみたいのがあるみたいで、こう360度の視界で展開されるステージがあったりとか、あと戦闘もね、コックピットに入って自分がこうロボットを動かしてるかのような、そういった体験ができるみたいに書いてあってさ、こう VR の魅力がすごいたくさん詰まってるゲームっぽくてね、これをスイッチでどうこの、ゲームをその面白さを再現するというか、まあ、別の形にするのか分かんないけど、ちょっとそこも見どころというか期待する点なのかなと思いましたね。あれだよね、スイッチもあれジャイロ的な機能がついてたりするんだっけ。そういうの生かしてなんかやったりするのかな、まあ、分かんないけど、見た感じその VR でやったらかなり面白そうだなって思いましたね。普通に気になりました、東京クロノスとアルトデウス、VR 持ってる方はそっちでチェックしてみたらいいんじゃないかなと思いました。 はい、じゃあ次行きましょう。次は5個目。5個目はこちら。
龍が如く8、ジョブ紹介。
龍が如く8はどん底から再び這い上がろうとする男、春日一番と人生最後の戦いに挑む男、桐生一馬の2人の主人公が繰り広げるドラマティック RPG だにゃん、
うん、
バトルはよりアクション性と戦略性を増した新内部コマンド RPG バトルを採用しており、新ジョブの追加や充実のカスタマイズ、育成要素により最強のパーティーを作り上げられるようになっているだにゃん。
へ
え。ジョブチェンジシステムでは多彩なジョブにつくことで基本的な能力や使える技を変更できるだにゃん。
ほう。
さまざまな組み合わせを試してお気に入りのジョブを育てることができるだにゃん。
へえ。
キャラクターの初期ジョブとしては桐生一馬の堂島の竜や春日一番の勇者などが紹介されているだにゃん。
うん、
新ジョブとしては男性キャラクター用の侍、マリンマスター、ウェスタンマンや女性キャラクター用のくのいち、ハウスキーパー、トリピカルダンサーなどが登場するだにゃん、
うん、
興味がある人はぜひチェックしてみてほしいだにゃん。
へえ、ありがとう。ドラクエみたいだね。勇者とかあんだ、ダンサーとかね。じゃあちょっと元記事も見てみましょうか。ああそうだそうだ、龍が如く8の記事2つ目なんですけど、本当に完全にランダムで選んでるので、どうしても、こういうことが起きてしまいます。
何は露天ね。
だからたくさん記事を出してる、リリースしてるゲームほど、被る可能性が出てくるというようなね、ガチャシステムのデメリットを今感じてるところですけど、まあルールはルールということで、今回はこれでやっていきますよ。龍が如く8、2個目ね。主人公2人出んだね。春日一番と桐生一馬。うん。こう春日一番っていう人が龍が如く7の主人公だったんだよね。シリーズやってないけど情報だけ見て。ライブコマンド RPG バトル。キャラクターが自由に移動できんだ。範囲攻撃が可能になる。位置取りが重要になってくるのかな。吹き飛ばし攻撃が大幅に進化、よりアクション性と戦略性を増しているだって。誰でも簡単に爽快感の高い戦いが楽しめる。グラフィックすごい綺麗だよね。初期のジョブのさ、春日一番の勇者って書いてあるんだけど、勇者っていうジョブがあんだね。それはどういうことなんだ。タクシードライバー、財閥令嬢、ジョブなの。財閥令嬢ってジョブなのか。ホームレスってあるけど。どういうこと。まあいろいろあんだね。戦闘中にサーフィンしたりしてるわ。面白。ちょっと遊び心がある感じだね。はい、わかりました。はい、では次、6個目のニュースいきましょう。6個目はこちら。
20周年記念トークライブ開催。
この記事は2003年に稼働を開始したアーケードにトレーディングカードを用いたゲームの先駆け的な存在として人気を博したアバロンの鍵シリーズの20周年を記念したイベントのレポートだにゃん、
うん、
イベントにはアバロンの鍵の開発運営に深く携わったスタッフが参加し、稼働から20年経った今だからこそ語れる裏話満載のトークライブが行われただにゃん。
お
イベントは以下のような内容で進行しただにゃん、
うん、
イベント前に集計したアンケートの回答を見ながら、開発スタッフがアンケートと関係のあることやないことを自由に語るコーナー、
うん、
時系列でアバロンの鍵の歴史を振り返るコーナ
ー、うん、
イベントの最後には観客からの質問に答えるコーナーだにゃん、
うん、
興味がある人はぜひチェックしてみてほしいだにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。あのさ、ゲームセンター行くとね、たまにそのカードゲーム的なやつさ、あのリアルカード使うゲームね、たまに見かけるけど、それの先駆け的な感じなんだ。あんまりねやったことないから、 タイトル聞いてもピンとこないけど、アバロンの鍵、ファンの方いらっしゃいますかね、聞いてる方で。じゃあちょっと元記事もチェックしてみましょうか。20周年だって、すごいね。東京阿佐ヶ谷ロフト A で開催だって。ロフト A だってなんかディープな感じするね。あ、今回の主催がユーシーのプレイヤーだって。へえ、ファンがこのイベント主催したんだ。いや、行動力すごいよね。なんかさ、ゲームのファンでいるとさ、こうあのゲームのなんかファンイベントみたいなのあればいいのにとかたまに思うけどさ、かといって実際に自分で行動は起こしてないからね、こういうことちゃんとする人は偉いなと思うね。あ、今回の記事は本来イベントの内容は表に出すの NG らしいんだけども、許可を得た上で OK ラインのところまでの公開だということですね。だから現地行ってる人はもっといろんな話が聞けてんのかな。あ、すごいね、開発用の資料とかその実際のカードとか見ながら喋ってんだ。楽しいだろうねこれ、ファンはね。ああ、ちょっと気になるわこれ。あなたがアバロンにつぎ込んだ累計金額はっていうアンケート、これ載ってるけどやべえな、すごいことになってんだけど、ちょっとこれ、ちょ1、10、100、1000万、10万、100万、うっそー、衝撃的すぎる。ちょっと待って、これ数え間違いじゃないよね、もう一回やろう。1、10、100、1000万、10万、100万、嘘でしょ。ちょっとびっくりなんだけど、まあすごいコアなファンが集まってるからだろうなんだけど、このアンケート36票回答があったみたいで、そのうちの 41.7% の人が100万以上って回答してるね。1万円以下っていう人は0人、少なくとも1万円から回答がね。嘘でしょ、100万、そりゃあスタッフ来てくれるよねいやーすごいな。そんなに使うの？なんでさ、ゲーセンでさ、あんまり世間で話題になってないのにずっと置いてあるんだろうみたいなやつあるけどさ、コアなファンがめっちゃ大金使ってくれてんのかな。信じらんないんだけど、100万でしょ。いやーでもな、ソシャゲでもね、何百万で使う人いるみたいだからね。いやちょっと今鳥肌立ったな、これ。いや信じらんない。ちょっと見るわこの記事、やばいわ。あ、開発陣結構エゴサーチしてたみたいで、いろんなダメ出しを見てたみたいですね。これは今の時代もあんだろうね。だから気軽にあんまりねえ、こっちは気軽につぶやいちゃうけど、向こうにしたら結構ぐさってくるような言葉もあったりするのかな。あ、ロケテストだと当時のゲームセンターにはないスタイルのゲームだったんだって。突如現れて大盛況。はあ、なるほど。そんでロケテスト用のカードっていうのが高額取引その後されたと。なるほどな。カードゲームのその高額取引っていうのはもう今の時代もなお今なおあるもんね。てかまあその前からあったんだろうけど、リリース時は爆発的な盛り上がりをしたと。でそれにスタッフ陣は驚いたと。ゲーム準備にスターターデッキを購入する仕組みに驚く。まあ今じゃ当たり前なのかな。まあ、などなど当時の思い出とかね、細かい小ネタみたいな話もいっぱいされたみたいで、いやこれファンはきっと楽しかっただろうね。あ、写真もみんな楽しそうだな。すごいね、すっごい大金つぎ込んだ人たちがさ、スタッフ呼んでさ、和やかな会を開催してるっていう、その感覚がよくわかんないわ。不思議な世界に感じちゃうな、うん、でそれくらい楽しかったんだろうね。まあいい思い出だったのかな。うん、まあでもそのゲームファンのイベントみたいなちょっと憧れるところはあるかな。はい、わかりました。はい、では次のやつ最後だね。最後7個目いきましょう。7個目こちら。
生きたまま埋葬されるゲーム、
ベリードアライブブレスレスレスキューは、ある日突然棺桶の中で目覚めた主人公が、自分がどこにいるのか、なぜそこにいるのか、そしてどうやって脱出するのかを探るゲームだにゃん、
うん、
ゲームの特徴は以下のようになっているだにゃん、
うん、
リアルな埋葬体験。ゲームは主人公の視点で進行するだにゃん。棺桶の 中で息苦しくなったり、暗闇に怯えたり、不気味な音に驚いたりするだにゃん。
怖
っ。棺桶の中には携帯電話やライターなどのアイテムがあるが、それらは限られた使用回数しかないだにゃん。複雑な謎解き。ゲームは棺桶の中だけでなく、棺桶の外の世界ともつながっているだにゃん。携帯電話で誰かと連絡を取ったり、棺桶の中に隠された手がかりを見つけたり、棺桶の外の状況を推測したりするだにゃん。謎を解くことで主人公の過去や埋葬された理由が明らかになっていくだにゃん。複数のエンディング。ゲームはプレイヤーの選択によって結末が変わるだにゃん。棺桶の中での行動や携帯電話での会話の内容によって主人公の運命が変わるだにゃん。全てのエンディングを見ることでゲームの真相に迫ることができるだにゃん。このゲームは2024年初頭に Steam でリリース予定だにゃん。興味がある人はぜひチェックしてみてほしいだにゃん。
はい、ありがとう。いや怖いね。なんかこんなさ、映画もあった気がするけどね、なんかインスパイアされてんのかな。トレーラー見てみようかな。はい、トレーラー見ました。そのタイトルの通り、その生きたまま埋葬されて小さい箱の中でねいるところが冒頭で始まるんだけど、映像の途中からね別のシーンでいろんな、なんかどこだろうね、いろんな建物の中とか外とかね、いろんなとこ歩き回ってるので、ずっとその埋葬されてるわけじゃないみたいだね。まあちょっとまだ謎が多くてゲームの全貌が見えてきてないけど、まあどうなるんでしょうかね。このゲーム開発してるのがなんかギーコンっていう会社らしいんだけど、結構サクッと遊べる系の安い価格のゲームが多いみたいで、どうなんだろうね、今作もそんな感じなのかな。いやでもこういう経験はしたくないね、実際にね埋葬される経験。なんかさ、サービスでさ、棺桶に入るサービスがあるって聞いたことがあるんだけどさ、それについてスカイネコちゃんに質問してみようかな。棺桶に入る体験をすると人はどういう影響を受けるんですか？
棺桶に入る体験をするとどういう影響を受けるにゃんかについて調べてみただにゃん。死生観が変わる。棺桶に入る体験をすると自分の死や人生について深く考えることができるだにゃん。
へー。
死に対する不安や恐怖心が軽減されたり、自分の生き方や目標が明確になったりするだにゃん。また家族や友人など大切な人との関係や感謝の気持ちにも気づくことができるだにゃん。
本当？
就活への意識が高まる。棺桶に入る体験をすると自分の葬儀や遺言など死後のことについて考えることができるだにゃん。幸せや充実感を感じる。棺桶に入る体験をすると自分の人生を振り返って幸せや充実感を感じることができるだにゃん。
そうなの？
参考になったら嬉しいだにゃん。
そうなの？なんか想像もつかないな。パッ、いや想像するのと実際にやるのは違うのかな。どうなんだろうな。これさ、スカイネコちゃんネットから情報を拾ってくるわけだからさ、そのこういったサービスを提供してる側が積極的に伝えてる情報を拾ってきてる可能性があるのでね、ちょっといいこと言っちゃってる感もあるけど、そんなにいいことばっかりなのって思っちゃうけど、逆にね鬱になっちゃう人とかいないのかね、気持ちが沈み込んじゃったりとかさ。それ聞いてみよっか、デメリットはないのって。
棺桶に入る体験の負の側面はあるにゃんかについて調べてみただにゃん。恐怖や不安を感じる。
あら。
棺桶の中で息苦しくなったり、暗闇に怯えたり、不気味な音に驚いたりすることもあるだにゃん。
あらら。
特に閉所恐怖症や暗闇恐怖症の人はパニックに陥ったり、心身に悪影響を及ぼしたりする可能性があるだにゃん。
あら。
死に対する執着や依存が強まる。
いい。
棺桶に入る体験は死に対する執着や依存が強まることもあるだにゃん。 できることに対する意欲や希望が失われたり、自殺願望が高まったりする可能性があるだにゃん。
あららら、
参考になったら嬉しいだにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。そっか、いいことばっかじゃないのね、やっぱ、ちょっと想像するにね、怖い感じはするもんね。うん、まあ、実際にやるとやばいだろうからね、ゲームで、まあ、まずはみたいな感じでやるにはいいんじゃないでしょうかね。まあ、ちょっと怖そうですけどね。はい、気になる方はチェックしてみてください。タイトルはですね、ベリードアライブって読むのかな。気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで7個やりました。以上、7日間のゲーム情報でした。はい、7日間のゲーム情報をお伝えしましたが、今週は他にもですね、ありまして、スライド式キーボード搭載の携帯型ゲーム PC アヤネオスライドっていう機械のクラウドファンディングが始まったそうです。また君が望む永遠というゲームの再開発クラウドファンディングというのがありまして、これが目標額を達成したそうです。そしてウィッチャーシリーズの公式料理本なるものが発売されたそうです。そしてフォートナイトで新たな始まりを歌うイベント、ビッグバンというものが12月3日に開始されるそうです。何が起こるんでしょうかね。そしてアナログゲームのドラゴンクエスト人狼というのが12月23日に発売決定だそうです。これなかなか可愛いカードでした。そしてモンハン20周年記念企画としてモンスター総選挙というのがスタートしているそうです。そしてモンハンナウ初の大型アップデートが12月の7日に配信されるそうです。そして太鼓の達人ドンダフルフェスティバルの無料大型アップデートとしてフィットネスモードが追加されるそうです。そしてストリートファイター6で新コスチュームのアウトフィット3というのが12月1日に発売されるそうです。これ画像見たけど結構おしゃれでしたね。さらに、歴代プレイステーション開発責任者の茶谷正幸さんという方が初の著書想像する人の時代という本を発売したそうです。ちょっと気になりますね。そしてセガのネットマージャン MJ でカジノのアラジン A というのをリリースしたそうです。そしてストリートファイター2が青森県とコラボするそうで青森ファイター津軽というのを発表しました。そしてワンピースサウザンドストームというゲームが来年の2024年の1月23日をもってサービスが終了すると発表しました。はい、などがありました。いろいろなゲーム情報のあった1週間でしたね。何か気になる情報ありましたでしょうか。感想などありましたらよかったら SNS プラットフォーム X の方で共有してくれると嬉しいです。その際はハッシュタグ雲の上ゲー、もしくは雲上ゲーをつけてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
またこの番組ではお便りフォームにて、ご意見ご感想苦情励まし訴訟などメッセージを受け付けております。匿名での投稿も受け付けております。番組概要欄に URL を記載しておりますので、よかったらお気軽に投稿してください。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回第67回目の雲の上でゲームの話してみたを終えようとしているんですけれども、 F ちゃん、
はいはい、
今回いかがだったでしょうか。
すごい寒かった。
ああ、そうですか。ちょっとね、随分と寒い季節になってしまったんですけど、そんな中寒くなってごめんなさい。聞くと温まるなみたいな風に言ってもらえる番組になれるように、頑張っていきたいなと思っております。
はい、
今回もコメンテーターをやってくれたスカイネコちゃん、ありがとうございました。
皆さんと一緒にお話できてとっても楽しかっただにゃん。
はい、どうもありがとう。それでは今回はこの辺までといたします。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうだにゃん。
よければまた次回も雲の上にお越しください。
待ってるよ。
待ってるにゃん。
それではさようなら。
バイバイ。
バイバイにゃん。
雲の上カジノへようこそ。この カジノは番組本編終了後にこっそり運営している秘密のカジノである。我は雲の上の世界の創造主 N である。ゲーム情報で人々をおびき寄せ、カジノ中毒にさせて世界征服をしようと密かに企んでいるのだ。あはははは。はい、ということで今回もカジノゲームやっていきます。魂の37ゲームランキングスロットというゲームをやっていきます。直近3週間分のゲームソフト売上ランキングを使ったスロットゲームです。売上トップ30の中で3週連続同じ順位だったタイトルがあれば当たりです。そのタイトルの定価と累計売上本数をかけた金額が手に入った気分になる音が流れます。スロットを回すには魂が削れるくらい心を込めて魂をかけると宣言する必要があります。ランキングのデータはファミ通 .com のゲームソフト販売本数ランキング集計期間2023年10月30日から11月19日までの3週間分のデータを使用しています。では宣言します。今日はどうしようかな。今日はね、最近ね、創造主プロデュース101っていうね番組にちょっとハマってるんだけど、見てない人には分かんないかもしれないけど、そこに出てる、練習生だとして、国民プロデューサーの皆さん、国民プロデューサーっていうのがいいんだけど、国民プロデューサーに向けて、私をどうか選んでくださいっていう真剣な気持ちを込めて魂をかけたいと思います。では行きます。国民プロデューサーの皆さん、私は魂をかけます。めちゃめちゃ微妙でした。はい、はい、ということで今回残念でした。今回当たりなしですよ。あらららら、前回まで4週連続1位だったマリオワンダーなんですけれども、今回は3位と順位を落としておりますね。2位がですね、スーパーマリオ RPG が初登場、そして1位に初登場したのが桃鉄ワールド。すごいっすね。桃鉄がマリオ2作品を抑えての快挙です。すごいっすね。今作も前作同様ロングヒットするんじゃないのかなと思われます。はい、というような結果になりました。また次回ランクインする可能性のある新作タイトルとしては、ディスクローニアのスイッチ版、そしてストレイのパッケージ版、そしてミートユアメーカーのパッケージ版、そして月影の鎖というゲームなどがあります。乙女ゲーですかね。なんですが、現時点でリーチが確定しているソフトが0本でございます。ということは来週は絶対に当たりはありません。はい、ということを押さえた上で、それでもよかったらぜひまた次回も魂をかけに来てクリエーション前回ね、ちょっとリーチが0だった場合ちょっと特別ルールを設けたんですけれども、なんかね、まあまあルールはルールということでね、今回も来週は絶対ないぞということでね、やっていこうかなと思いました。はい、全然やる気の出ない時間になりますが、まあ、1位がどうなるかというのはなかなか見どころなんじゃないのかなとは思いますね。はい、ということで今回の雲の上カジノはこれにて終了いたします。なんですが、ちょっと番組本編で言いそびれたことがありまして、ちょっと告知なんですけども、まあ、先週も言ったんですけれども、ゲームでお話のね、シロさんとケイン小杉さんを招いて、ぷよぷよまんじゅうを食べる会というような企画をやりまして、それを動画にしておりまして、それを7歳の YouTube チャンネルにて公開をしております。でもう公開が済んでいるためですね、何人かの方からですね、 X の方でありがたいことにですね、面白かったよみたいな感想をいただいたりしてね、とっても嬉しく思っております。まだ見てない方ですね、ゲストのお二人がすごいですね、とっても楽しい番組にしてくださっているのでね、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思っております。はい、ちょっと告知でした。はい、じゃあここまでのお相手は創造主 N でした。それではジェネシス。